ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、また偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。令和初めての放送となりますが、普段は生放送ですが、今日は、収録での、お届けとなります。さあ、ゴールデンウィーク終わりましたが、大型連休でしたけど、どちらへお出かけに行きましたか？私たちは、大型連休のね、ちょうど間かな、中間に東村へ、キャンプへ行ってきました。子供たちも一緒にですね、あ、長男はね、もう中学校2年生だから、やっぱり家族で出かけるっていうよりも部活がしたいということで一緒には行かなかったんですけれど、いとこと、そして次男三男連れて、東村で海のとっても綺麗で静かな、場所でですね、ゆったりとキャンプを過ごしてきました。たまにね、年に1回ぐらいは、まあ、キャンプ行ったりするんですけれども、三男くんね、とっても海が好きなんですよ。もう水遊びも大好きだし、プールも大好きだし、だからもう海に行くってだけですごいテンション高くなってですね、海に着いた瞬間からもうすぐ海に入っては、ちょっとね、今回冷えてたじゃないですか、まだ寒いんですけど、だけどね、もうすぐ一目散です。海に行ってそのまま自分で海水パンツに着替えてすぐ海の中に入って、ちょっと震えながらもね、楽しそうに泳いでました。そこからですね、まあ、次男といとこもそのまま海に入ったんですけれど、多分ね、海水パンツ嫌だったのかな、いつの間にかね、もう全裸になってました。まあ、三男くんあるあるなんですけどね、なんかね、開放感なんですかね、わかんないんだけど、全裸になってね、もう気持ちよさそうに泳いでましたね。まあ、次男といとこはちゃんとね、洋服着ながら泳いでましたが、そんな中で、夜はバーベキューしながら、そしてね、やっぱり東村、もう電球消すとすごい空がもう星いっぱい、子供たちね、何回か流れ星見たって叫んでましたけど、本当に綺麗でした。とってもね、星が本当にもう一面星、私もね、やっぱり久しぶりに見ると、あ、綺麗だなって、本当にね、癒されましたね。そしてね、朝また起きて6時ぐらいに、キャンプってなんか早起きしません？なんかわかんないんだけど、もう6時ぐらいには目が覚めて、そして外出ると本当に朝日がまたね、すごく綺麗なんですよ。とってもね、その癒されたキャンプなんですが、まあ、三男くんの、まあ、大変な騒動も中にはたくさんありましたけど、何回行っても海から出てこないとか、もう終わりだよって言っても何回も海に行くとか、もう何度三男くんの足を叩いたかと自分でも思いますが、まあ、テンション上がってる三男くんなのでね、うん、すごく、思い出に残る、大型連休のゴールデンウィーク、過ごせたかなと思います。さあ、もう言語も変わりまして、平成から令和に変わりました。まあ、私もそしてあなたもですね、また新しい時代を、楽しく、そして一歩一歩進んでいけるような、まあ、令和を過ごしていけたらなと思いますので、また改めまして、この、シャイニーレインボー沖縄の放送もよろしくお願いいたします。それでは、様々な情報今週もお届けしてまいります。お時間までお付き合いお願いします。
78.0 このコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、いろいろな情報をいろいろな視点から考えてみたいなというコーナーです。今日はですね、ちょっと、難しくなるかな。私もね、あまり難しいお話は得意ではないんですけれども、せっかく平成から令和に変わったということもあるので、発達障害もですし、この障害というものがですね、日本のこの歴史の中でどういった流れになっているのかなと、少し私なりにちょっとだけ、勉強したので、その情報をちょっとお届けしたいなと思います。私が、探した中で少しだけ本当に勉強した情報なんですけれど、お伝えしたいと思います。まずこの障害というものがですね、発達障害じゃなくて障害者という、その、ものがこの日本国家、日本による本格的に、実施された障害者施策というのは戦後から始まったと、書かれていました。その結果ですね、日本国憲法に福祉というものが位置づけられたそうです。これが戦後、戦後というと、遠いようでまだもしかしたら身近に感じるのかなと思いますが、まだまだそんなにね、この障害者というものに対して、障害という、そして福祉というものに対して、日本の歴史というものはまだ私の中では浅いんじゃないかなと思います。その福祉が位置づけられて、1946年昭和21年生活保護法が、こちらは制定されます。その翌年1947年に児童福祉法、そして1949年身体障害者福祉法という福祉三法というものが制定されました。そして1951年福祉事業を民間が行うとして社会福祉事業法が制定されます。1947年はですね、学校教育法が制定された年でもあって、今まで教育の対象としてされていなかった障害者に対して特殊教育という形で、通常の学校とは別ではありますが、教育の機会が与えられるようになりました。その特殊教育というものがですね、分かりやすく言うと盲学校、老学校、養護学校、また特殊学級で行われていた特別な教育のことを言います。かつてのこの特殊教育というものは、目が不自由な児童には盲学校、耳が不自由な児童には老学校で、知的発達に遅れがある児童生徒には知的障害養護学校、体が不自由な児童生徒には肢体不自由養護学校、そういったね、特殊教育を受けられるという、そういった、また通常の学校とは別で、その特別な、学校が、作られました。そこで、通常の学校とは別ではありますが、教育の場を障害者も、学ぼうという、そのね、教育法が制定された年でもあります。そこからですね、地域の通常の学校には障害が軽度である児童生徒を対象に特殊学級というものが設置されているところもありました。また養護学校が義務化されたのは1979年、この学校教育法が設定されて、もう10年後20年後の話ですね。まだまだ先の話にはなりますが、そこから養護学校というものが、義務化されたと書かれてあります。そこから障害がどんなに重度であっても すべての子どもたちが教育を受けることのできる権利を与えられたそうです、ちょっと難しいですけれどね、数字にすると。この福祉法が制定されたのがもう戦後本当に経ってすぐ、そこから、20年経ってからが20年30年ですかね、経った後にですね、もう本当に障害がどんなに重度な子であってももうみんなが、教育を受けることのできるという権利を与えられたと、日本がですよね、与えようという、制定されたと言われています。そこからですね、1993年には通級による指導というものが、制度化されました。今ね、三男くんも通ってます、特別支援学級の、通級学級ということで、交流学級という形でですね、特別支援学級とまたこの通常学級にこう行き来できる、この時間はここで学びましょうってい こう交流をできるというものが通級による指導というものになっております。2006年ですね、もうそこからだいぶ、経ちますが、あ、そうですよ、もうね、もう1993年にはですよね、もう平成に入ってます。そうですね、平成に入ってやっとでですね、この通級による指導というものが、制度化されたと言われています。そして2006年には、LD、ADHD、自閉症というものが新たに加わるんですが、その2年前の2004年、これまで知的障害の定義に入っていなかった自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、そういったものがですね、知的障害の定義には入っていなかったんですけれども、この発達障害というものの、支援法が2004年に成立されます。もう一回言いますよ、2004年にこれまで知的障害という定義に入っていなかった自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、そういったものがですね、発達障害者支援法ということで2004年に成立されました。これが平成16年、今は令和か、去年平成31年ですよね。ということは16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、15年前ですよね。そう、本当にもうまだまだ本当につい最近、この発達障害というこのね、支援法が作られたという結果になっています。その2年後の2006年、平成18年ですね、そこに LD 学習障害、 ADHD 注意欠落多動性障害、そして自閉症というものが新たに加わったと書かれています。だから障害者、障害というものが戦後まだ本当に、長いですけどね、まだまだ歴史のそこまで100年も経ってない、本当にな、短いような長いような、時間ではありますが、その年から障害者に対しても、障害者施策というその福祉がですね、位置づけられ、そこから、30年経ってやっとで、学校教育法だとか、障害者もうすべての生徒や児童に対して教育という現場をね、もうどんな子たちにも勉強のできるその環境をちゃんと義務化して与えましょうという、そういった、国が、動き、そこから平成に入ってまだ本当に15年前、そこに発達障害というものがまた障害この福祉の中に位置づけられた、制定されたという現実ですね。難しいですけど、これがね、 まだまだ本当に世の中が発達障害というものに対してまだ無知であったり、わからなかったり、どういったもの、耳にはするけど何なんだろうという一つの理由だと私は思います。私の長男が中学校2年生ということはですよ、まだ13歳14歳ということなので、この子が生まれて本当に1年2年後経って発達障害、あ、生まれる前か、生まれる本当にまだ1年前ぐらいに発達障害支援法というものが成立されたという事実を私も知ったときに、本当に本当に短いなと思いました。だから周りでね、発達障害というものが理解されないんですっていう親の声を聞いたり、私自身も障害、発達障害の、ことに携わっていながらも、まだまだ難しい、わからない部分もあったりします。携わってない方からすると本当にどこか、第三者目線というかですね、もう他人事、まあ言い方悪いですけれど、そういった目線で見てしまうのはやっぱり仕方のないことなのかなと思います。15年経って今やっとで少しですけど、周りにね、発達障害というものに対して福祉がどんどん動いていることも、またこれも事実です。だから多分ね、また15年、そして30年、三男くんが今年で8歳になります。20年後、40年後、この子が大人になった時、本当にこの日本で発達障害、またそして大きく言いますと障害に対して、どれだけ国が福祉に対して、いろいろな環境を整えてあげれるのか、そしてサポートできる、支援の仕方を法律でもっともっとバックアップしていけているのか、期待もしたいですし、その期待だけではもしかしたら難しい部分もあるのかもしれないので、本当に小さな小さなことかもしれませんけど、私たちが本当にわずかな力でですね、周りに、なんていうのかな、何か変えることのできるこの子たちが本当に将来住みやすい環境を、過ごせていけるような、未来をね、作っていけたらなと、本当に私の小さな、そしてでっかい夢でもあります。令和になりました。そのね、夢を託したいなと思います。令和。ね、いい言葉ですよね、令和。うん、私も明日に向かって、今日できることをまた頑張って、私なりの花を、明日への大きな花を咲かせていけるような、時代を送りたいと思います。ウーマクー戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された7歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんは通っている美容室があるんですけれどもね、住んでいる西原町の本当に近所にあるんですが、カムスという美容室があるんです。そこの店長がですね、まあ、私の同級生でもあるんですけれども、三男くんが本当に小さな時から、通わせていただいてます。まあ、同級生ですので、三男くんのこの障害に対してはすごく理解はしてくれていますし、またこの同級生もね、すごく子供が好きで、また子供のね、あやし方だとか子供の関わり方がとっても本当に上手な、ね、イケメン店長なんですけれども、その店長のおかげでもありまして、三男くんにね、この無理なく三男くんのペースに合わせながら今までカットをしてきたんですね。最初の頃は本当にもう座るのもやっとで、もう絶対座りたくないって言ってた子がいつの間にか座るようになって、そして最初からね、携帯の、 YouTube を見ながらカットをしていたんですけれども、そこから YouTube を見ながら今までハサミでカットしていた時からバリカンやってみようかっていうちょっとね興味を持たしながら、嫌だ嫌だって言って、また次来た時にはバリカンにちょっとだけ挑戦してみるとかで、今ではもうバリカンバッチリです。ウィーンって自分で言うんですよ。ウィーンする、ウィーンってっていうぐらいね、もうバリカンももう大丈夫、お手の物で。そんな中最近ね、またいつものように理容室に行って、もう今でも本当に理容室すごく行くのが楽しみになるぐらい、三男くんも、すごく喜んでカットしに行くんですけれども、今日もその時も普通にもう楽しみながら行ったら、そのまま椅子にちゃんと座って、であれって、そういえばって気づいた時に携帯持ってないんですね。私の携帯をいつも持って YouTube を見ていたはずが、あれもしかして今日大丈夫かも、これ初めてのことですよ。あれ携帯見ないで目の前にこの理容室が準備してくれた DVD 見て、もしかしたらそのままカットできるかもって思っていたら、この店長がうんうんって合図するんですよ。いけそうだよみたいな、あ、じゃあそのままやってみようっていうことで、なんと YouTube 見ないでこの準備してくれた DVD だけを見ながら、三男くん頑張ってねカットできたんですよ。これはね、私の中で大きな大きな成長です。拍手そしてまたさらに感動したことが、前もこの店長がね、さあ今日はちょっと頭洗ってみようか、やってみるって言うんだけど、いいいい、いやいやって言いながらねできなかったんですよ。そしたらね、この日今日はどうする、髪の毛洗ってみる、やってみるって言ったら、やるって言ったんですね。え、やれる、大丈夫って思いながら、こう頭をほら仰向けに眠ってシャンプーってしてもらうんだけど、これがちょっと苦手かもってことで、こう前かがみになって頭をこうしゃがめるというか、こうね前に倒して、こう上から水を流して洗う形でやってみようということで、多分10秒から15秒ぐらいそれができたんです。はい、拍手すごい、これも本当にすごいことです。やっぱりね、今までやったことがないことをできた、それにチャレンジできたという三男くんも本当にすごいなと思いました。本当に一個ずつ、本当にゆっくりだけど、本当に三男くんは成長しているんだなぁと、今回ね久しぶりにこの理容室で改めて三男くんの大きな成長ぶりに感動した、そんなね、出来事がありました。エンディングです。早いです、いつも本当に早いなと思います。私が喋りすぎなんだろうなと思いますけど、ほらね、また喋り続けそうですよ今日はですね、平成から令和に変わったということもありまして、昭和で起きたこの障害者施策福祉などで、また平成で、発達障害というものが、成立されたという、そういった歴史からこの令和にはまたどういった、福祉の、動きがあるのかなという期待も込めながら、難しかったとは思いますが、私なりにねちょっとは伝えられたかなと思います。ですね、私のこの、活動しているシャイニーレインボー沖縄発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋でですね、お母さんたちが情報交換をできる環境としてユンタク時間を開催しているんですが、今度5月16日木曜日14時からですね、西原町にあるジュエルというレンタルスペースで、今回は行いたいと思います。3ヶ月に1回行ってるんですけれども、今回は5月16日木曜日14時から、ジュエルというレンタルスペースで行います。参加費500円となっております。14時から17時ですね。もしスケジュール合う方がいらっしゃれば、この、FM 那覇のメッセージからでもいいですし、私の Facebook ページ シャイニーレインボー沖縄、白間光からでも直接、メール受け付けてますので、ぜひぜひ参加できる方、お待ちしています。あなたとですね、いろいろな情報交換したいなと思いますので、ぜひスケジュールの合う方、ご参加ください。またですね、来週土曜日5月18日ですね、うちの火星人という、平岡貞之さんが販売、発売されていた本続うちの火星人を、販売のイベントとしてですね、まあ、以前にも平岡さんたちご夫婦が、イベントがあったんですが、また浦添市の沖縄リバイチャルチャーチで平岡さん夫婦が、実践例を話すというようなイベントが開催されるそうです。5月18日土曜日、入場料無料となってます。午後14時です、あ、2時ですね、14時から16時浦添市宅地の沖縄リバイバルチャーチ、そちらで平岡さんご夫婦が、お話しされるそうなので、またね、お時間ある方、平岡さんご夫婦のお話もぜひぜひ、聞いてみてはいかがかなと思います。さあ、今週もいっぱい話しましたが、また来週このお時間10時30分にお会いしましょう。今週もありがとうございました。パーソナリティは白間光でした。